皆様おはようございます。先週は六章のイザヤの証明の有名な箇所を見てきました。今日もまた有名な箇所でありまして、マタイ伝の一章に引用されています。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると、このキリストの誕生についての予言が出てくる箇所です。しかしながらこの言葉が何を意味しているのかとか、どんな時の予言なのかということは一切触れられていません。聖書の中にはこの人がどうしてそういうように導かれてしまうのかという歩みの不思議、またこの行動がどうしてなされたのか、時には意外と思われること、またよくあることだと思うことも、実は神様の示しの一つだったり、そしてどうしてこの言葉が語られたんだろうか、これが神様の御心を示すものであったりします。本人は全然意識してなかったかもしれませんけども、これはキリストのことを指してたんだということが後になって分かって記されたりもしています。救い主メシアの予言はよく言われますが、パズルの特にジグソーパズルのピースのように聖書の中にばらまかれていまして、それを拾い集めて組み合わせるとキリストの姿が明らかになる、そういう形で不思議に置かれています。そこに神様の深いご計画があることを後になって知ることになります。今日7章で見ることは、背景そして起こっている出来事はキリストの誕生とはおよそ関係のない出来事なのですけれども、神様はここにしっかりと救い主の計画を刻まれました。そのことを共に見ていきましょう。イザヤ書の7章1節から17節、ちょっと長い箇所ですけども、交互にお読みいたしましょう。イザヤ書第7章1節から17節。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王、アハズの時代、アラムの王、レチンと、イスラエルの王、レマルヤの子、ペカが、戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。その時、主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子、シャール・ヤシュブは、神の池の水道の橋、布をさらしのノエの王子に出向いていって、アハズに会い、アラムはエフライム、すなわちレマルヤの子と共に、 あなたに対して悪事を企てて、神である主はこう言われる。それは起こらない。それはありえない。エフライムの頭はサマリア、そのサマリアの頭がレマリアの子だから、あなた方は信じなければ固く立つことはできない。あなたの神主に印を求めよ。黄泉の深みにでも天の高みにでも。イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。この子は悪を退けて善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。ご一緒に、はい。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、まだ望んだこともない日々をもたらす。それはアッシリアの王だ。天の父様、今朝の箇所をどうか共に紐解いていきます。あなたの深いご計画が一歩一歩進んでいったことを共に確かめ、また救い主をいただいているものとして、試練にあっても揺るがない信仰を育んでいけますように、証できますように導いてください。お言葉にどうかあなたの光を当ててください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みしてどんな印象だったでしょうか。なぜ預言者はこの言葉を語ったんだろうかと、いぶかるような、神様の導きです。国難が、及ぶ、敵が攻めてくるという時に、身を処女が、身を乙女が身ごもっているという預言が、何の助けになるんだろうかと、それを、語ったイザヤも、また聞いたアハズ王も戸惑ったに違いありません。聖書は時にはもう親切に解き明かしてくれるところがあるんですけれども、全然なぜこう語られてるんだろうかという戸惑いを覚える時があり、またずっと後になって惹かれて、これがキリストのことだったんだと言われて、半信半疑で納得する部分もあります。キリストが来られ、十字架のあがないを成し遂げられ、そして教会が建てられて、世界への宣教が続いていっている時代ですけれども、それから、世の終わりに向けていろんな予言がされています。それについても、どうしてこんなに時間がかかってるんだろうかということや、一体この予言がどのように成就するのかと疑問に 思うところがたくさんあります。はっきりしていることは、まあ、このイザヤの時代の予言も実際起こってみないとわからなかったし、これが救い主の予言なのかとまだ気がつかれていなかった。でも神様の予言は成就したと。同じようにこれから起こる出来事の予言も、これは一体何を語っているんだろうか、こんなことが起こり得るだろうかと思われても、起こった時に、ああ神様の約束の通りだったということになる。それは信仰生活でも世界の長い歴史の中でも起こっていくことを、今この遥か昔、キリスト誕生の約700年前に語られた証が700年後に成就して今に至っています。共に当時の出来事に思いを馳せながら、神様の言葉がどのようにもたらされて実現していくかを私たちは見ていきましょう。今日の箇所を3つに分けたいと思います。1節から9節までは、困難にあって信仰に立つべきだという状況が導かれたこと、そして国を預かる王に不思議な予言の言葉が与えられたということ、そして神様はこの予言の後に、これから起こる神様の恐ろしい裁き、そしてその中にあって与えられている救いについて神様の計画を告げたということです。そしてそのことに重ねてインマヌエルの予言が告げられています。まず第一の部分から見ていきましょう。まあ、信仰に立つべき決断の時とテキストに書かせていただきましたが、困難が襲ってきました。先週見ました6章ではウジア王が死んだ年とありましたけれども、今日の7章ではウジアの子ヨタムの子、そしてユダの王アハズの時代とあります。ウジア王がサラートに侵された時から国の王の代行としてヨタム王が治めていました。そしてウジア王の死後、ヨタムが王となりまして、そしてその死後、ウジアから言うと孫にあたるアハズ王が王を務めていました。北王国イスラエルの方はですね、南ユダがダビデ王の子孫から、まあ、サウルは耐えてしまいましたけども、ダビデ王の子孫が長年王座についてきまして、その後にはもう王家、王様ではなくなりましたけれども、家系が保たれてキリストにつながっていきます。そしてキリストが、息子は産んでないんですけども、永遠の王座についておられます。この約束がダビデ王に与えられて成就していくのですけれども、この、南ユダに対して北イスラエルはもう下克上の時代を重ねていました。まあ、悪い王様が続けて出てくるんですけども、神様はその悪い王朝を倒して いくらかはマシな王朝を建てるように導かれますけれども、それでもこの、バール礼拝、また金の子牛礼拝をやめようとしませんでした。そこで、主は新たな王朝を建てます。この、ユダを攻めようとする、北王国は当時、レマルヤの子ペカが治めていました。前の王はペカフヤという名前だったんですけれども、ペカフヤの子ペカではなかったんです。レマルヤという、将軍の息子ペカが当時の王であるペカフヤを打って王になりました。王朝が途絶えて新しい王朝が生まれてきたのです。そして北の方のアラムという国はレツィンという王が治めていました。そしてアラムと北王国は共同してユダを侵略しようと迫ってきたのでした。たびたび北イスラエルと南ユダは戦いをしていたんですけども、そこにアラムが加わるということはユダにとっては脅威でした。その時、2節には、王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだと、風に揺らぐとありましたけども、もう大変な強風が吹いて揺らぐように揺れ動いていたわけです。このアハズという王様はあまり信仰深い王ではありませんでした。そして民も同じように人の力に対して主が守ってくださるというほど信仰が座ってなかったんです。なぜ座ってなかったというのは、主に対して不忠実だったからです。ですから主の守りを期待できませんでした。そんな揺れ動く民と王に対して、主は預言者イザヤにお言葉を告げます。王様が出てくる王様の行動を神様はご存知ですか、でしたから、3節にあるように、イザヤは息子シャール・ヤシュブ、断崖中を見ていただくと、残りのものが帰ってくるという意味の名前がついていました。イザヤは神様の預言者として子供たちに予言の言葉が授けられていたんです。彼が残り物が帰ってくるというちょっと長い名前なんですけども、それを息子に主によって名付けましたね。これは子供に名付けるということは、これは大変重たい予言であることを家族も自覚し、それを証ししていたんです。残りのものは帰ってくるということは、すでにモーセを通して告げられていたことですけども、民が主に背いて他国に連れ去られてしまう、このことが実際実現して、しかしまたそこに予言されているように 彼らが主に立ち返って主が戻してくださる、まあ、そのことはもう申命記の30章にしっかりと書かれてきたことを私たちは先に学びましたけども、その聖書の裁きとまた回復の約束をイザヤは息子の名前につけるようにと命じられて、それに従ったんです。そしてこのシャール・ヤシブ、残りの者は帰ってくるという名の息子とイザヤはエルサレムの、北の方の池に、まあ、水路がありましたけども、そこで布さらし、つまり織った布を、あるいは染めた布を洗って、そして干す、そういう作業ができるきれいな水路がありましたので、まあ、そこに何の用かは分かりませんけれども、アハズ王が出てくることを主はご存知でしたので、この二人、イザヤとシャール・ヤシュブを使わしてアハズに予言の言葉を授けるようにと使わされていきました。それは恐れるなというメッセージです。4節から6節までは、まず恐れてはならないと、主はすべてご存知で守ろうとしておられます。この、北、イスラエル、エフライムと呼ばれていますね。そしてアラムの、王、レマリアの子、ではありませんね。レマリアの子はイスラエルの王でして、そしてアラムの王レツィン、彼らが企てていることはユダに攻め入って占領して、そしてアハズ王を廃位させて自分の言うことを聞く傀儡の王、まあ、ユダが滅びるときにはエジプトが傀儡の王を立てて、逆にバビロンが攻め入っていて、バビロンが傀儡の王を立てたという感じで王位が入れ替わってしまったんですけども、まあ、それと同様に支配者の言うことを聞く、支配者が立てた王を立てようとして、ターベルの子、もうそこまで計画しているという状況を主は告げました。しかし約束が7節以降、それは起こらないと、アラム、そしてエフライムは、ちょっとかかるんですけど、65年のうちにもう一つの民でなくなると、滅びると。そう告げました。で、9節の後半、そのような、困難の状況にあって、主が守られるために告げたことは、あなた方は信じなければ固く立つことはできないという警告でした。警告、また戒めですね。困難に及んで揺れ動く王と民に対して、主に信頼するようにと、そうはっきりと告げたのです。さらに10節、次のページご覧いただけますか。 主はさらにアハズに告げられたとあります。神様はこのアハズ王の心をもご存知でした。そうは言われても信じることができないと心の中でもっとはっきりした証拠が欲しいとアハズは思っていたんです。まあ、それはイエス様に反対した宗教指導者たちもそうでしたよね。本当に救い主なら印を見せてくださいと、すでにご人格と権ある御教えと予言を成就した様々な奇跡がもう示されているのになお足りないと彼らは思っていました。そしてイエス様は十字架と復活によって決定的な証拠を与えてくださいました。しかしそれでも多くの人たちは信じなかったのです。そのような不信仰がすでにあったことを主はご存知で、11節にあなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでもと、求めれば与えられるはずです、探せば見つかるはずです、叩けば開かれるはずです。しかし彼らはそうしないで主の約束を信じなかったのです。そのことをもう図星で言われたときに、アハズは恐れて求めません、主を試みませんと、これで主が納得するような信仰になったというわけではありません。ただ怖くって恐れ退いただけです。そしてイザヤを通してこのインマヌエルの予言が捧げられました。このインマヌエルの予言は神様が喜んで与えたような状況ではありません。主を信じない、また信じようとしない人たちに、まあ、特にダビデの家だよと書いてありますから、王家にですね、まあ、彼らが不信仰ですから民も不信仰になってしまっていました。そしてこうやって民を悩ませるだけでなく、信じないことは神様を煩わすことです。信じれば、そして従えば、こんな困難をあえて与える必要もないのに、彼らは不信仰のゆえにずっと神様を煩わせ続けてきました。14節にそれゆえと受けていきますけども、それゆえとして出てくるのはもう知らない見捨てるではなかったんです。不信仰な民に、また王に、主ご自身が一つの印、証拠を与えられると、それは遥か後に成就することですけども、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。これは遥か後に成就する言葉でした。そして15節以降に、当時の イスラエルに対する神様の裁きが続いて告げられています。この14節から15節のつなぎがなかなか難しいんですけども、とにかく男の子が生まれる、この子は悪を退けて善を選ぶことを知る頃まで、牛乳と蜂蜜を食べると、血離れして、そして、食べるものが、牛乳というのはヨーグルトですね。ヨーグルトと蜂蜜。そして、分別を、持つようになる頃までに、あなたが恐れているアラムの王、そしてエフライム北王国の王は滅びて、その土地は見捨てられると。国でなくなるというのは65年と言われましたから、そこまで経ってないんですけども、その子が生まれて善悪をしっかりわきまえるようになる、どれぐらいになったらそこまでなるかっていうのは一概には言えませんけども、大人としてやっていける頃だとすれば、12歳十数年の間と、仮に捉えてみましょうか。その頃にはあなたが恐れている王はもういませんよと。しかしその後に今まで受けたことのないような苦難が及ぶ。17節の終わりに、それはアッシリアの王によってもたらされます。この遥か東の強大な帝国が、この、アラム、そしてイスラエル、ユダにまで攻めてくると。これはアハズの次の王ヒゼキヤの時代に起こります。そして確かにアラムも、イスラエルも滅ぼされます。18節以降を見ますと、どんなことが起こるかということが書かれています。神様がこの遠くアシリアの地にいる、神様の前には蜂と呼ばれていますね。18節に神様が指示すると彼らはやってきて、19節険しい谷、岩の割れ目、あらゆる茨の茂み、あらゆる水飲み場に救う。険しい谷や岩の割れ目、茨の茂み、これ普通は、なかなか攻めにくい場所ですよね。ただ陣地を築くには、また隠れるには良い場所、つまりもう隅々まで攻め入るということ。そして水の岩っていうのは生きていくために大変な大切な場所です。隅々まで、そして民にとってはもう欠かすことのできない大切な場所まで攻め入ってしまうということは守りきれないということです。そして先ほどハエ、またハチと呼ばれていたアッシリアは、今度はご自身が雇ったカミソリだと言うんです。カミソリは剃るために使いますね。毛やひげを、またあらゆる部分も、 きれいにするんですけれども、つまり根こそぎにしてその土地そして人々を、自分のものにすると、また剥ぎ取ると教えています。21節ここで、一人の人がメスの子牛一頭と羊二匹を生かしておく。それぐらいしか生き残らないということでしょうね。イスラエルは、もっともっと、牛や羊がいたはずです。でもわずかになってしまう。そして、地を根こそぎされてしまったら土地の産物はないんです。ただ、感謝なことに、乳を多く出すので、残された人たちは他に食べ物がないので、ヨーグルトや蜂蜜で、体を、守ると、そんな状況になると告げられています。イスラエルの有名な産物でありますブドウ畑、その豊かなブドウ畑は茨と、おどろ、トゲがあって、ぐちゃぐちゃに生えてくる雑草のことなんですけども、もう荒れ地にされてしまうと。そして、そこにはもう猛獣が闊歩するようになりまして、危なくなります。ですから普段、通行するときにも弓矢を持っていかないと物騒だと、いう状況です。この夏私たちの国でも猛獣が、特に熊が現れて恐ろしい事故が起こってましたよね。そんな状況に、よりももっと、ひどい状況になります。こうして、家畜と、羊、牛と羊ぐらいしか、残らない、もう荒れ地になってしまうと。乳と蜜の流れる地だと言われた地が荒れ果ててしまう、そう予言されています。でも、そうやって残りのものが生き残ることができるようにされているということは神様の憐れみでした。そして、なぜそうなってしまうか、それは、先ほど見ました9節の、終わりの文章、あなた方は信じなければ固く立つことはできないと言われたにもかかわらず信じなかったゆえでした。今までの予言はやがて神様の憐れみによって救い主が来られること、これこそが神様の救いの証拠ではあるんですけども、同時に不信仰によって神様の約束を信じなかったら神様の憐れみあっても 厳しい裁きが望む、そのことを覚えていなければならないと、この今までの予言の前後で告げられています。私たちは覚えましょう。そんな罪に支配された私たちを神様は裁きはしますけど、決して見捨てられないこと、そして、決して失われない救いをもたらすために、この不信仰の罪を打ち砕くために御子を使わし、私たちのために犠牲にされたということ、ですから求めましょう。そして主のもとに行きましょう。そうすれば主はいつでも私たちを救おうとしておられます。今恵みの時であることを感謝しつつ、私たちは信仰のうちに歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、今朝インマヌエルの予言を見ました。お言葉がどんな困難で、また悪い時代にありましても、生きてその通りに成就し救いをもたらすことを、どうか私たちが覚えて歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。